正解とね、ちょっと被るんですよね。それで、岐阜の方がですね、ちょっと8時までに終わらないといけないというね、話になんかなったみたいで、なので、ちょっとね、だからといって、名古屋の正解がね、短くするわけではないんですけども、まあね、できるだけ速やかにね、行動して、そして岐阜にね、こう向かっていくという形になりますので、どうぞ皆さん、お祈りしていただきたいというふうに思います。そして、コロナの事柄に対しては、ね、十分にこう大変、ね、注意をしつつですけどね、ただ、一応ね、集まれる、ね、ことに、集まって礼拝することに問題がなければ、集まって、ね、礼拝をしていくという形で、一応継続いたしますので、ぜひ、ね、皆さんも、ね、お体に十分注意していただきながら、来られる方は来ていただいて、また来られない事情があった場合は、オンラインで、ね、対応していただくという形で、ね、よろしくお願いいたします。それで、YouTube でのね、配信がだいぶね、ちょっと軌道に乗りつつあるので、これをね、さらに継続して進めていこうと思います。もちろん、インスタの方のね、配信も、同時並行でやる形でね、いたしますので、見やすい方で、ご覧の方々は見やすい方で、見ていただければというふうに思います。で、また、ちょっと、YouTube の方はこれがゴールなのではなくて、もう少しね、ちょっと、例えば、機材をね、マイクを用いて、配信をしていくとか、それからもう一段階ね、ちょっと気に入られないかなということをね、検討しておりますので、さらにね、御心の形で配信がなされていくようにね、よく乗っていただきたいというふうに思いますし、我々のようにね、こう地方の教会の、ね、場合だとね、いわゆるできることにね、限りはね、現段階によって限りはあるというね、部分もあるので、ただ、その中で、御心の、ね、形、最初ね、御心の、ね、最善の形で配信がなされていくんですね、対応していきたいと思ってますので、どうぞね、そのために乗っていただいて、また、その方面にね、こうして重荷を持つ方々は、ぜひね、共に加えておいていただきたいと思います。それで、配信をですね、力を入れれば入れるほどね、こっちにちょっと人を割かないといけなくなっていくので、なので、ちょっといろんな奉仕を皆さんに、ね、お手伝いいただいたりというようなことが、ね、ちょっと出てくるかと思いますので、皆さんのできる範囲で、ね、無理せず、しかしできる範囲で協力をしていただけるとありがたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今日はね、なんか11時ぐらいからね、私は姉がなんか覗きに来るらしいんですけどね、一体いつのタイミングに来るのか全くわからないという状況なんですね。でメッセージをね、するようになって、まあ、牧師ですからメッセージをするわけなんですけども、ね、もうだいぶ慣れたんですよね。それは辛そうなんで、もう何十年って、10年か、20年やってるのかな、20年はやってますね、ね、20年ぐらいやってますから、もうだいぶ慣れたんですけどね、しかし、骨肉の姉の前でメッセージをするっていうのはね、ちょっと、初めての経験なので、なんとも言えない、ちょっとね、微妙なこう空気を個人的には感じてるんですけどね。まあ、ともあれ感謝してね、どうせやるのは神様ですから、ね、まあ、気にせずやると思いますけどね。それでは、聖書を開きください。ちょっと前も開いた箇所なんですけれども、創世記ですね。28章の15節。ヤコブのところね、ちょっとまた少し続きをしたいと思いますけれども、創世記の28章の15節です。こちらでお見させていただきます。私の聖書は新改訳聖書第3版ですので、同じ聖書の方は、旧約聖書48ページになりますね。創世記28章の15節。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。で、このヤコブっていう方の歩みの中で、神様が約束をくださったわけですね。一つはアブラハム、イサクと引き継がれてきた祝福をあなたが受け継ぐんだよっていうこと。そして私があなたとどこに行っても共にいますよ。つまり神の祝福があなたから離れることはありませんよっていうこと。そして あなたは、まあ、エサウとね、エサウから結果的に長子の権利を、まあ、欺き取る形で、欺いて騙し取る形で、まあ、ヤコブはね、それを得てしまうわけなんですけども、 それによってヤコブはあのエサウからね、命を狙われてしまうわけです、ね、そしてそれから逃れるためにあの叔父のラバンのところに行くわけですね。でそのラバンに行く途中で、あのところに行く途中で神様はね、あの夢で語られたわけですね。あなたを再びこの、まあ、イスラエルの地ですね、あの、あなたを再びこのカナンの、ね、地に戻しますよっていうことをね語られていくわけです、ね、で長子の権利っていうのをね、皆さん、長子の権利って何だか分かりますか？何だか分かるか、それは 何だか分かるわけなんですけど、そのね、聖書でいうね、長子の権利ってね、いわゆる特別なね、こう、事柄をね、指しているわけです。ね、それで、この間ね、いつだったかの聖火の時にね、秋元牧師と、後ろに秋元ヨハネ牧師がいてね、それで雑談してたんですよね。そしたらですね、ヨハネ牧師がね、昔ね、何だったかのタイミングで、弟のベニヤミン君のね、話になって、それで、なんかね、弟のベニヤミン君が、なんか、何だったかな、ちょっとなんか、化石だったか、何だったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんか持ってて、で、ヨハネ君ね、それがすごい欲しくなったんですって。ね。それで、ヨハネ、ベニ、それちょうだいってこう言ったんですって。で、それ、嫌だってね。で、ベニ、調整ちょうだい、嫌だって言うんですね。で、ヨハネ牧師の、いいところはね、いいところがね、しつこいんですって。で、ベニそれちょうだいってね、こう言ってね、そしたらね、ベニ君がね、OK してくれたらしいんですけど、その時に交換条件を、ね、提示されたんですって。で、何の条件だったかというと、じゃあ、長子の権利をよこせって言ったんですって。長子の権利が何だったか、それはベニ君は分かって言ったんですかねってこう言ったらですね、ヨハネ君が秋元氏が分かって言ってたって言うんですよね。だからすごい言葉だなって、ね、当時ね思ったんですよね。それでヨハネ牧師がね、今ねもうね、いわゆるもうね、いわゆる青年になられて、それであの時でもな、長子の権利よこせって言われてね、半分よこしかけたんだよなって言ってね、大丈夫かなってボソって言ったんですね。で秋元氏が大丈夫っておっしゃってね、それでそのね、この下りがなんかこうほのぼのしててね、なんかすごい面白いなと思って。でところがね、今日ね、もう一個思い出したんですね。何かっていうと、秋元牧師もそれは昔長子の権利を与えてくださいって神様に祈ったことがあるっていうふうに、なんかメッセージをくれてらっしゃったんですね。皆さんちなみに女性の方もいらっしゃいますけど、長子の権利の祝福が受けられるんだったら、それが欲しいと神様に祈られたことある方いらっしゃいますか？そういえばなんかうちのインマネルがヨハネベニヤベニ君の、ね、真似をしてね、泉に長子の権利を送ってたら冗談って言ってたことがありましたね。それで秋元牧師も長子の権利、ちょっとどういう状況でそれを言われたのかはちょっと思い出せないんですけども、ね、いわゆるまばし教会時代のその長子の権利っていうことだったのか、ちょっとね、ちょっとはっきり思い出せないんですけど、またお会いした時聞いてみようと思いますけど、でその時に神様からね、なんか ある時に返事があったんですって。でどんな返事があったかっていうと、私の十字架を追いますかってこう聞かれたんですってね。でだからその長子の権利を求めていったんですけど、自分としてはね、祝福を求めていったつもりだったんですけど、答えとして神様がくださるものは十字架だったということでがっかりしたんですけど、神から与えられるものはゴミでも素晴らしいものだから、もらいますってなんかね、おっしゃったっていうようなことをね、なんかメッセージの時に話しておられたのね、昔話しておられたのを思い出したんですよ、ね。それで、ヤコブっていう方は、これね、間違いなくね、祝福されてるんですよ。ね、例えば、ヤコブのゆえに、この後、叔父のラバンっていうのは、ものすごくね、豊かで経済的に恵まれる形になります。で、どのぐらい恵まれるのかっていうと、ヤコブが、お姉さんのレア、妹さんのラケル、ね、2人とも奥さんにもらうわけなんですけど、そのね、合計14年間ラバンに使えるわけです。で、その後、ヤコブが私を故郷に戻してほしいって言ったときに、ラバンは、いや、あなたのゆえに私が神に祝福されていることを、私は まじないで知っているって言ったんですね。まあね、ちょっとね、まじないで知るんじゃなくてね、実際に神様から知ってもらいたいと思うんですけど、まあ、ともかくまじないで知ってるってことは、ラバンは本当の神様を信じてるっていうことではないって話ですよね。ところが明らかに神様を信じていないのに、この人の家に私が神に祝福されてるんだっていうことを、まあ、いわゆる我々のいうふうに言うとノンクリスチャンの人が認めるぐらい、ヤコブが祝福されてるっていうことを認めてたってことです、ね、つまりこの人を逃すと、この人を手放すと、私は神の祝福を得られないんじゃないだろうかっていうような思いを持って、ヤコブに対してラバンは見てたって話、そのぐらい祝福された。客観的に見ても、客観的にノンクリスチャンが見ても、この人が祝福されている、この人を通して私は祝福されているっていうふうにラバンは認識してたってことなんですね。で、祝福されてたんですけれども、試練とか困難がなかったわけではないっていう状況なんですね。ね、今日ちょっとまずね、見ていただ覚えていただきたいことが、先週、前回の時もお話ししたんですけども、ヤコブっていう方は祝福されてたんですよ、ね、で祝福されてたタイミングっていうのはいつのタイミングなのかっていうと、彼が私ね、エサウ、お兄さんのエサウを騙してしまった、これはね、ちょっと私はね、まずかった、ね、ちゃんとお兄さんに謝ろう、許してくれるかどうか分かんないけど、お兄さんすいません、僕はあなたを騙して長子の権利を取ってしまいました、ね、もうちょっと取り返しがつかないんですけど、本当に申し訳ないことをした、ね、本当にね、私はちょっと素行が悪かった、ね、本当に申し訳ないっていうことをね言って、いわゆるね、人として行いが良くなった、行い良くなってから祝福されたのかっていうと、そうじゃないんです。おそらくエサウを騙したっていうことに対して、まだ自分が悪いと思ってないと ね悪かったな、ね、っていうふうに、もしかしたらちょっと後ろに刺される気持ちあったかもしれませんけど、ね、はっきり悔い改めをしていない段階から神様はヤコブを祝福していらっしゃるんですよ、ね、ですから第一にクリスチャンの方々はね、アブラハムの、ね、祝福をその後ずっと受け継いでいってきたわけですから、ね、クリスチャンやイスラエルはね、アブラハムが祝福されたように私たちも神に祝福されるものですから、ね、多くの場合、その祝福される土台を私たちは私たちの行いに置きがちなんですよ ね。例えば私がね、牧師になる前ってね、よくね落ち込んだ方なんですよ、ね、よくね、すぐにね、なんか失敗があるとすぐに落ち込んで、すぐにがっかりして、だからね、その当時の話、様子をね、うちの妻は知ってますけど、ああ、おとなしい、暗い子だなってなんかね、思ってたらしいんですよ ね。で、その時思ってましたね。ああ、私がこんなに不信仰だから祝福されないんだな。まあ、不信仰は祝福をとどめるんですけど、私がこんなに暗いから、多分神様は私のことを祝福されないんだなと思ったんですが、違うんですね。ね、もちろん不信仰じゃない方がいいんですけども、私のその肉の性質があるから祝福されないのではなくて、信仰を使えば何だろうと祝福されるんです、ね、で例えば私たちが怒りっぽい性格だったとして、怒りっぽい性格が治ったら祝福されるのではなくて、怒りっぽくても怒りっぽくなくても信仰を使ったら祝福されるんです。もちろん怒りっぽいのが取り扱う整えられる必要はありますよ、ね、整えられることを神様は望んでいらっしゃいますけども、怒りっぽいから祝福されないのではなくて、怒りっぽくても怒りっぽくなくても信仰を使えば共に祝福されるんです。どうしてかっていうと、神様は恵みとしてそれを置いているからです。ヤコブがいわゆる整えられる前に神様が祝福されたっていうのは、一つ、神の祝福は恵みであるっていうこと、そして、私たちが信仰を使うならば誰でも祝福されるんだっていうことを指し示しているということね、まず私たちは覚える必要がある。さあ、そして2つ目、神様が確かにヤコブを祝福されたんですけども、例えばヤコブがラバのところに、ラバのね、叔父のところにね、ラケルをね、妹さんのラケルをください、ね、私の嫁にくださいっていうね、で、7年間使いますからって、7年間一生懸命使えて、 で、ラバンにね、あの、ね、7年過ぎたからラケルください、お嫁さんにくださいって言ったら、あの、騙されてレア、お姉さんももらってもね、くれるわけです。ね、ね、あの、ね、あの、もし神様の祝福がヤコブに、ね、置かれていて、神がそれを良しとしないんだったら、あの、寸前のところで神の手が入るはずですね。ところが神様は、そのレアが騙されてレアをね、あの奥さんにもらった、あの、与えられるっていうことを神様はそれを容認されるんですよ ね。その後14年間、まあ、あのもう7年間ラケルのために使えるんです。で、創世記のもう少し経って30章の、後半ですね、25節以降に、あの、私を故郷に返してくださいってね、あのヤコブがあのラバンに願うんです。で、その時に、ヤコブはラバンから報酬を得てない、つまり財産として何も持って受けてないっていうふうにこう見え、あの、というふうに見受けられる箇所が出てくるんです。つまり、ラバンっていう方はヤコブにとっておじさんなんです。で、あなたはタダでね、使えることもなかろうって言うんですけど、あの、実質ヤコブがラバンに対して使えた使い方っていうのはほぼ奴隷と同じような扱いで、あの、どうも使えてたんではないかっていうふうに、あの、考えられるんですね。14年間です。14年間ほぼね、親族なのに奴隷のような立場で、あの、ヤコブはラバンに使えたんですね。これ本当は不当だと思います、ね、つまりヤコブはお兄さんに対して欺くような形を取ってしまったんですけど、ヤコブは今度はおじのラバンから奥さんのことで欺かれるっていうね、経験をし、そしてラバンに使えるっていう時に、これもやっぱり不当な扱いを受けて14年間ね、それで使えるっていう形を取るんですね。神様がもしヤコブを祝福してるんだったら、これね、そうならないように神様の手が入ってもおかしくないんですね。しかし神様はそれを容認されます、ね、つまりこれは、ね、2つ目の語なんですけど、神様は確かに私たちを祝福されておられるんですけども、それは試練がないとか問題がないとか困難を回避するとか、ね、試練がね、一つも起こらないように神様は助けてくれるとか、でもそうではないようなんです。ね、むしろ試練を許し、問題も許し、困難も許されるんですが、そこで私たちが倒れず、そこで私たちが立て上げを受け、そこで私たちが学び、そこで私たちが整えられるっていうことを通し、そしてそれらの中で試練が逆転に変わった、ね、問題が逆転に変わった、困難が祝福に変わったっていうのを見せつつ、神様は私たちを歩むように、あの、今地上においてはね、導いておられるということをね、覚えてしまいます。ですから、あの、ぜひね、その言葉をね、あの、覚えつつ皆さん対応しておいていただきたいと思います。で、あの、ヤコブっていう方はですね、そのラバンに対して、あの、まあ、帰らせてくれって言うんですね。で、ところがラバンがそれを許さないんです、まあ、だからこの時点でヤコブの選択肢はもうそっとね、あの、黙って帰るか、もしくは、ラバンから、ね、要するに、報酬を得るっていう形を取るかっていうね、あの、そういう形をね、どっちかになるので、ヤコブはその報酬をじゃあくださいっていうことをね、言うわけです。でね、このね、内容もね、ちょっと難解なんですけど、読んでいくとね、結構ね、ラバンひどいんですよ、ね、ちょっとそれを、見たいと思うんですけど、創世記の30章の、31節からお読みします。彼は言った、何をあなたにあげようか。ヤコブは言った、何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを皆見回りましょう。その中から、ブチ毛とマダラ毛のもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではマダラ毛とブチ毛のものを取り出してください。それらを、そしてそれらを私の報酬としてくださいって言うんですね。あの、ちょっとこれ写真出してもらってもいい？ これね、ヨルダンのヤギの写真です、ね、皆さん、ヨルダンのヤギの写真なんですけど、黒と、これ黒と白ですよね。どっちの比率の方が多いですか？多分ね、これ黒のが若干多いんですよ ね。で、どうやら当時の中東のヤギっていうのは、中東のヤギっていうのは、黒が主流だったんです。今の、ね、中東のヤギも種類がね、なんとかっていうのは種類で、黒いヤギが、ね、主流なんですって。で、当時の、常識というか普通はこうだよねっていう感覚が、羊は白なんですって、ヤギは黒なんですって、ね、で、また圧倒的多数は羊は白、ヤギは黒で、ヤコブが求めたのは、ヤギの中だったらブチ毛とマダラ毛のものをください、ね、羊だったら黒のものをくださいって言ったんです。つまりラバンの群れの中のごく少数の数とされるヤギと羊を私のものとしてくださいって言ったんです、ね、じゃあそれでなってあげようっていうふうになるのになりますでしょ、ね、で今日あなたの、ね、群れを見回って羊黒い羊とブチ毛マダラ毛のヤギを私ねちょっと取り分けますのでそれを私にくださいって言ったんです、ね、そしたらですねラバンなんて言ったかっていうとあなたの言う通りになればいいなっていうふうに言ってで創世記30章の35節見てください。ラバンはその日シマゲとマダラ毛のある親ヤギとブチ毛とマダラ毛のメヤギいずれも身に白いところのあるものそれに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡したって書いてあるんですよ。言ってること分かりますか？つまりあなたが今日ね、ヤコブが今日見回りますよ、でこの羊とこのヤギを私は自分のもの報酬としてもらいますよって言ったらその前にラバンは息子たちにその該当するものをヤギと羊を息子たちにあげちゃったって言うんですよ、ね、息子たちにあげちゃった後にヤコブが見渡しても該当する羊該当するヤギゼロなんですよ。要するにラバンのその群れの中で、つまりラバンヤコブはその中で自分が報酬としてもらえるはずのものがゼロからのスタートっていうことになるんですね。だから結構ひどいことされてるんですよ ね。そしてその後ね当時は盛りのついた家畜に見せると その色の子供を産むっていうふうに考えられたんですって。ただしこれは科学的根拠は全くないそうです、ね、だからそのヤコブはその迷信に基づいて行動するわけです、ね、ラバン の家畜の中でアーモンドとかそれから鈴掛けの木の若枝を取って白を見せるね、でだからヤギがその白を見たら子供がねその白の色が混じったものが出て生まれてくるだろうというふうに彼は考えるわけです。ただし科学的根拠はないので要するにそうなるかどうか本当は分かんないということですただし、神様がそれを用いてブチ毛のものマダラ毛のものが生まれた、羊においては黒が生まれたんですね。そして群れの強い者たちがラバンの群れ の丈夫な家畜が来た時に自分のものになるようにヤコブはその迷信に従って行動するわけです。ただし繰り返しますが科学的根拠がないのでだからといってヤコブのものが生まれるって保証はどこにもないんですよ、ね、ただし神様はその行動を用いて、容認の中で用いてヤコブのもののところに強いもの、羊だったら黒ヤギだったらブチゲ、マダラゲ、シマゲのものが生まれるように神様が祝福してヤコブの財産を増やしたっていうことがここに書かれてるんです ね。なので結果的に神様がヤコブを祝福されたっていうことです、ね、ちょっと3つ目、ね、ちょっと思われますけども、おそらくここに書かれたことの中でヤコブの対応っていうのは正しい信仰的対応とはちょっと言えないんですね、どうしてかっていうと迷信に基づいてそれをねやってるからです、ね、真に神に頼って 神様助けてくださいっていう感じではなくて、もうね、迷信に基づきやってるので、ここでもやっぱりヤコブは何らかの人間的な方法とか何らかの努力によってね、報酬を得ようとするね、こう癖が出てしまうんですよね。ただ神様はそれを用いて祝福をされましたね。で、そしてこの後ヤコブは自分が考えうるどんな方法を持ってもこの問題を解決できないっていうね、問題に直面するんです。すなわちエサウとの再会、エサウに許してもらうってことですね。ね、で彼は祝福、神の祝福を受けてたんですけども、彼の人としてのね、その性質、ね、なんかね、こう手を考えよう、策を講じようってね、その体制を彼は神の整えの中でこう受けて調整されているんですね。で、私たちも同じで、おのおのね、私たちも人としてのね、いろんな性質があると思います。ね、私のね、性質の中でどれが神の性、神になる性質で、どれが神になる性質か分かんないっていう方は、イエス様の姿をね、ちょっと聖書からご覧になっていただいて、イエス様の性質と違う性質はやっぱり私たちのね、人としての性質です。ね、だって私たちのうちに聖霊様がいらっしゃって、その聖霊様は神の性質を私たちに結ばせようとしておられるわけじゃないですか。ね、でそれと違う姿があるならば、それはやっぱり私たちの人としての性質、ね、で人としての性質があるから祝福されないのではなくて、そのまま私たちは祝福されます。どうしてかというと、祝福は恵みであり信仰で受けるものなんです、ね、ただしその私たちの人としての性質、神にない性質も実は主は整えられるっていうね、これも祝福の一つとして置かれるわけです、ね、ヤコブの場合は真に神により頼む、人の方法でなくて真に神により頼んでいくということをね、彼は歩みの中で学んでいきます。私たちもね、そうなんですよね。ぜひね、その言葉を覚えつつね、皆さん皆さん の性質をね、私たちが主に従う中で神様が整えをなしていかれるということをね、ぜひ覚えつつ歩みを進めていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、お一人一人のうちに主の祝福を荒らしてくださり、また恵みを荒らしてくださるようにどうぞお願いいたします。私たちがあなたに従う中で主が祝福されていることを見ることができる、また、私たちの歩みの中で私たちが整えられることを通しても主の祝福を見ることができる、どうぞ助け導いてくださることをお願いします。共に癒しのために祈りたいと思います。悪い分のある方、そこに手を置いてください。天のお父様、イエス・キリストの十字架の血潮の力を持って一人一人のうちに触れてくださり、癒しを与え、解放を与えてくださるようにどうぞお願いいたします。イエス・キリストの役、病に働く霊を縛り、イエス・キリストの役、信仰に働く霊を縛り、イエス・キリストの役、人間的策に働く霊を縛り、イエス・キリストの役によって思い煩いの霊を縛り、天のお父様、助けと導きの技をなしてくださるようにどうぞ天のお父様お願いいたします。何らかの事柄でちょっと失敗があって、ご自分のことについてちょっとすごくこうがっかりしてらっしゃる、失望感を持ってご自分のことを見てらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、その方に主は自分自身の力を見るのではなくて、この神の言葉、神を見上げ、神の約束の言葉に目を向けなさいと主が語っておられます。空の経験はあなたを弱くするためのものであって、そして私に耐えることをそれを学ぶために私がそれを置いています。それ、あなたは私を見、私を見上げつつ対応してください。その中であなたは私の助けを見、また私の助けが、私の助けの手が短くはなく、また、それがさまざまなところに及んでいるのをあなたは見ていくと主は言います。天のお父様、さらに助けを望んでくださり、あなたの栄光と御働きをなしてくださるように、どうぞお願いいたします。ちょっと時々ですね、定期的な形で来るんですけども、頭痛を持ってらっしゃるという方のそのところに主が触れられました。癒しを受けてください。ある皮膚の疾患のところに主が触れられました。癒しを受けてください。天の様、どうぞ豊かにお一人一人に臨んでくださり、癒しと解放なしてください。どうぞ主をお願いします。気管支のところに、問題の方、喘息のような症状のところの主が触れられました。癒しを受けてください。天の様、豊かな助けに臨み、あなたの癒しと解放なしてください。どうぞ助け導いてくださることをお願いします。特別な恵みと見働きましてください。 指のところがちょっとなんか関節にちょっと問題があって、なんか指がちょっと曲がってしまうというか、ちょっと曲がっているというか、そういう状況がある、んですけども、また、時々それに痛みがあります。で、そこに主が触れますね、主ください。手の様、豊かに触れ、望んでください。腰の痛みのところに主が触れますね、主ください。イエス・キリストの人、人としての人種の癒しを宣言する。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤを賛美します。お聴きください。